ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客こじたまごやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はいはい、どうも。
こんばんは、こじたまごさん。どうぞこちらへ。ご注文は何でしょうか。
いやー、やっぱりお任せで頼むで。
あ、承知しました。少々お待ちください。
うん。
はい、ようこそお任せにしてくれました。今日はですね、ちょっと世界の料理をちょっと作りたくてですね。
おお。
最近、前回ステーキを作ったんですけれども、今回またちょっと別の国の料理を作りたくてですね。ちょっと腕によりをかけて力させていただきます。
はいはいはい、
はい、
いやーいいね、世界といえばですわ。
あ、はい、世界といえば
最近ペルー人とねよう喋ってんですわ。
あ、ペルー人の方ですか。ペルーの方ですか。
うん、そうそう、ペルーのね兄弟がおるんですわ。
はいはいはい、はい、
兄弟2人とも仲いいんだけど俺とね。
はいはいはい、なるほど。
ああ、そう、ペルーのクリスマス何やってんの、あっち夏でしょって話をしたりね。
ああ、確かに、もうそう言われるとクリスマスもうすぐですね。そういえば、
うん、
はい、
そうそうそう、ほうしたら、はい、そんなもんバネトーネに決まってるよって言うんですよ。
バネもう一回お願いします。バネな
バネトーネってやつがあるんですって。
バネトーネ、はい、
うん、バネトーネは美味しいよって言って、
バネトーネは美味しいよ。
ああ、もう寄ってかかって俺にね攻撃してくるんですよ。
はいはいはい、
はい、日本は何食べろっつって、
はい、
ケーキでしょ、あれ日本じゃないねっつって。
まあ、そのおっしゃる通りでございますけど、
はいはいと思いながら、まあ、そもそもクリスマスが日本じゃねえからな。
まあまあまあまあね、まあね、それを言ったらおしまいよって話。
うん、
はい、
そうそうそう、バネトーネ食べなきゃダメねって、どこに売ってんのそれって言ったら、それはブラジル料理に売ってるよって。それ多分そうだろうな。
まあまあまあ、南米はね、なるほど、ね、
何ペルーの誇りとかないのって。
うん、
そこでブラジル料理紹介するわけ、うん、
ですよね。日本がケーキ食べるのと同じじゃないですか。
そう、じゃあそこペルー料理屋連れてってくれよと思ったけど、
うんうん、
ブラジル料理屋にあるよっつって、
うん、南米の人はその辺はよくわかんないです、
うん、あ、いいんだ、うん、だって俺らで、ね、お前中国にあるよって言ってるもんだって、
あ、
お前中国と日本別やでって言いたくなるやん。
中華料理食べるよと、
うん、
横浜料理食べるよと。
お前正月餃子食べるらしいなっつって。
はいはいはい、なるほど、
それ中国やろっつって。
まあね、
ね、
うん、まあそこはちょっと一緒にしてほしくないですけど、まあ、向こうは違うかもしれないですね。
その辺は
いいっすね。なんか
ほんでバネトーネってやつがね、
はい、バネトーネって何なんですか。
あのね、でっかい、
はい、バネトーネ、
フルーツなのかな、レーズンなのかなが入ったような、
はい、
タワー状のねパン、
なんでバネトーネ、
タワー状のパンみたいなやつ、はい、これでっかいんですって。
はい、皆さんもちょっとぜひ検索してみてください。いやー、なんすかこれ、うわー、なんだろうこれ、あんまり
なんかね
見たことない
やつが入ってんの、
なんか一瞬なんかと、あ、なんかこれ虫がたかってんのかと思った一瞬。
ああ、だってカラフルなレーズンパンみたいな
やつ、ね、はいはいはい、あんま見たことないやつですねこれ、バネット、
うん、
へえ、これをクリスマスに食べるブラジル料理なんですね。そうそう
そう、これ、うん、ブラジルだしペルーもそうらしいよ。
そうなんですか。ちなみに今検索したらイタリアの伝統的な菓子パンの一つで出てます、
ね、うん、
どういうことなんですかこれ。
謎が深まったな。
深まったぞこれ。
もうブレブレやな、南米ですらね、うん、
ちなみにイタリアミラノのお菓子だそうで、パンドーロとともにクリスマス特有の菓子の一つって言ってますけど。
あ
っ
さ、
なんやこれ。
今度問い詰めてやる。
今度問い詰めてからさ。
お前バネトーネイタリアのお菓子やね。そんなわけねえよって言うよ多分。
確かに絶対言う。
あれはペルーのものねって言うよ多分。
まあ言うけれども実際ここにイタリアって書いてますからね。
そう、で俺今年バネトーネしようかなと思ってクリスマス。
ああ、いいっすね結構。 構
あたまにはいいかなと思って、家族から大ブーイング、いやいやパンテって言われたからちょっと大ブーイング食らった。
いやペルエ魂が分かってらっしゃらないです
、ね、しかもこれ3日ぐらいた、はい、しないと食いきれんって言ってた。
どういうことですかそれ。
巨大で でかすぎるめっちゃでかいんだって。どれぐらいって言ったら、はい、俺が見てる中で一番でかいのが日本に売ってるあのトイレットペーパー あの袋ぐらいって言ってたから。
はい
はい嘘つけと思って
そんなに
それ米20キロ分ぐらいじゃないかと思った
はいはいはいはい、はい、
うん、だからとんでもないんだって3日間これぐらい、そのジェスチャーがそんなもんだった。これぐらいってお前誇張しすぎやろと思ったけど、
うん、
今日兄弟揃っていや本当にこれぐらいって言うもんね。
は
あ、ああそうなの。
まあじゃあ実際これはちょっとコショウガさんが食べて買ってきて食べてもらって、実際はちょっとねクリスマス判断しようかなと。
そうで、どこで売ってんのって聞いて、ブラジル料理屋行って、それいくらって聞いたら、はい、1500円って言ってて、
うん、
安いって、
うん、ケーキよりはまあまあまあですけど
いやその大きさで1500円安すぎやろと思って。
どうなんですかね、なんかあの金みたいなやつで膨らましてんですかねこれ。
ああそうだね、あのすげえ膨張してるだけかもしれないね。
まあやっぱりその辺は食べてってことですかね。
あ、
は
い、そうだね、バネとね、うまそうやで、
はい、
店長アンケート溜まってますよ。
あ、はい、ですね、今回ちょっとメールをまたいただきましたので、
うん、
紹介の方させていただきます。
はいはい、
はい、ですね、ハンドル名は、ニコラス圭一さんから
お
またまたいただきました、ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
タイトルはですね、あのノーベル文学賞と村上春樹いましたねこれ。はい、ですね、本文ミッシー店長小島さんこんばんは、ニコラス圭一です。今年もノーベル賞が発表になりましたね。文学賞はボブ・デュラン氏が受賞しとても嬉しいと思う反面、文学として発表していないものに文学賞を与えたことは正直思い切ったなと感じました。一方我が国が誇る世界的作家村上春樹さんは今年アンデルセン文学賞を受賞しましたが、ノーベル文学賞の受賞は至りませんでした。お二人はノーベル文学賞についてどのように感じられましたか。以上です。はい、ありがとうございます。はい、
はい、あ、そうですね、
これは話題になりましたね。ノーベル文学賞がボブ・ディラン氏に授与されて受賞したということは、なんか最初沈黙しててしましたけど、あの受けるといい発言して、うん、そしてでもなんかただノーベル賞の受賞しか欠席するという話を出てましたね。
あのさ、はい、ノーベル賞の選出っていうか、
はい、
その選ぶ基準、
はい、あ
これ何れ、ね、なんだけどこれ何、論文っていうのはさ、はい、ノーベル賞に向けて出してるわけじゃないでしょ別に。
多分そうっす、ノーベル賞っていろんな賞がありますけど、多分そのノーベル賞をその選ぶ人たちがいろんな判断して選んだんじゃないですかね。
だって世に出すために論文出してるでしょ。
そうですね、はい、
誰よりも早くね、
はい、
ね、で別にノーベル賞に向かって出してるわけじゃないじゃん、まあ、それを勝手にノーベル賞がノーベルさんが、
はい、
あのピックアップして勝手に上げてるんでしょ、
うん、そうですね、なんかそうそうそう、ノーベルさんをその称えるっていうか、そのための賞の委員会が選定して、まあ、やってるって感じですね。今後これまでの貢献度とか今後の貢献度の今後あり得る貢献度とかね、そういうの話をね。
なんでこれ何、うん、もう応募制にしたらいいんじゃないですか。
まあ僕もそれはちょっと思いましたね。別にだから、ね、はい、私は別にだから選ばれたことについては別にね、そんなに不思議には思わなかったし、新しい時代の始まりみたいな感じでいいのかなと思いましたけどね。
ああ、うん、本当だね。例えばよ、
はい、
あのこうやってラジオやってるじゃん、
はい、
いきなりノーベルさんからね連絡来て、ちょっとあの君たち素晴らしいからノーベル賞あげたいですわ、はい、って。
そうですね、ノーベル文学賞、いや別に科学賞でもいいですけど、ノーベル文
学賞、まあ、平和賞でもいいですわ。
そうですね、ああそうですね、平和賞がいいですね我々、
はい、あげますわって言われたらどうする。
まあそれはもう慎んでお受けいたいや、まあ、ちょっと待って慎んでとお受けいたま、なんで我々が平和賞なんですかみたいな、そういう感じですよね。
でも断るでしょ。
あ、そうなんですか、断るんですか。
うん、俺はそのためにやってんじゃないんで。
おお、かっこいいこと言った、すごい、
うん、いやそうでしょ、晒しもんでしょそんなもん。
あ、まあね、確かに、
うん、そうだよそんなもん、うん、どれどれってみんな聞きますよ多分。
まあ確かに、
なんだ、
うん、
なんかポッドキャスターとかいうやつがあるらしいぞ、うん、して。
でもいいじゃないですか、一気に知名度が上がっちゃいますよこれ。なんかで、
ああまあ知名度は上がるだろうな。そうそう
そう、やばいですよ、リアルラジオとかリアルテレビに出演されるかもしれないですよこれ。
ああ、まあ一時期あるだろうね、そうそうそう、間違いなくね、
一時期、そうそうそう、
うん、 それでおしまいですね、
多分、
ね。
まあ多分それで、それとおしまいですね。あとはまたひっそりと元に戻るような感じになりそう。
あねえ、はい、どうなんかな、それと同じようなもんでしょ。
うん、そうっすね。でこれまでこの文学賞って小説とかいろいろ、なんかそういう小説とか発表してる人が結構選ばれてますね。なんか
あ
今回のボブ・ディランさんは、あとなんか詩か、小説とか詩なんですけど、ボブ・ディラン氏は別にまあ 曲をなんか、まあ、詩として評価されたんですかね、シンガーソングライターみたいな感じですからね。
結構無理ないですか。
ちょっと無理はあったかもしれないですけど、まあでも新しい方向性ではありますよね。そうすることによって歌手の人もこれから 対象になるんじゃないか説ですよね。
もう一気に幅広がるで。
そうっすよね、本当に。
その芸術を文学に入れちゃったらさ、
うん、
芸術とんでもないことあるで。
うん、確かに、あの芸術っていうか、あの音楽まで幅広げると確かに世界中に影響を与えた音楽なんていっぱいありますからね、これまで歴史で。
いくらでもあるよ。 そうそのうちビートルズが撮るで、多分。
ああ確かにそれはあり得
る。生きてるうちに。
はい、多分そうっすね。
うん、ねえ、これやりだしたらね、
はい、まあ、範囲を広げたという意味ではありなんでしょうけどね。うん、
ああねえ、これだって死んだ人も取れるでしょ、ノーベル賞。
ああ確かそうなはず。はい、
ねえ、もうそれもう終わりないでこれ。
うん、何でもかんでもいけるっていう。
そんなに金あげたいのかね。
とはですね、まあどちらかというと名誉の方が強い気がしますけどね、これ。
だって望んでもない人に名誉あげる必要ある。
まあそうですけど
欠席するような人にあげる必要ある。じゃああげねえでいいじゃん。
うん、ちなみに
他に欲しい人いくらでもんだから。
ちなみに理由は戦略があるからだそうですけど
ああ、うん、いいね、戦略。ちょっとね、
うん、
ノーベル賞より食事が大事とかね。
ああまあまあまあ、多分そうですね。もう大事な人との食事とか、
そうそう、それぐらいで扱ってったら、だからちょっとね、ノーベルね、つけ上がりすぎやで。
はい、まあそういうことですね。はい、
うん、だっていい例やで、うん、ボブ・ドランようやったわ。
なるほどなるほど、
うん、俺はそう思うよ。
はい、
最近ちょっとね、上からなんじゃないのこいつらは。
ああなるほどね、あの
上げるわぐらいの。
うん
うん、だってちょっとあの次のノーベル賞とかみんな蹴ってみよう。
ああみんなちょっと集団辞退するみたいな感じで、
うん、そうだね。そしたらちょっと多分ノーベル財団もちょっとビビるんじゃないですか、
う
ん、
まあそうですね、確かに。
あ
はいはい、メールありがとうございました。
はい、
はい、それではですね、ラジオではお客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジオホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらへのメッセージでも構いません。ラジオへのメール、レビューお待ちしております。
はい、お待ちします。
はい、こちらですね、小島さん大変お待たせしましたよ。
はい、
はい、こちらですね、本日のおすすめ麻婆豆腐です。
おお、はい、麻婆豆腐、
つまり中華料理なんです。
ああいいね、はい、中華いいね。
はい、中華ですよ。はい、で中華なんですけど、トークテーマをいただいておりまして。
ああいいですね。
はい、あのですね、あのいつもメールを送っていただいている佐藤さんからいただきまして。
はい
はい、実はあのまあこれメールというか、まあちょっと直接別の手段でもらったやつなんですけど、あのちょっと実は最近佐藤さんがちょっとあるところに旅行に行ってきたそうでして。
はいはい、はい、
そこでちょっとだいぶひどい目にあったと。それをラジオで糾弾してくれと。
おお、
はい、いただきまして、ですね、あのメールというか、こちらですね、あの旅行サイトの某旅行サイトにレビューを書いてます、うん、佐野さんが、
まあ、ああなるほど、
そうですね、これを読んでくれと、ここに全部書いたと言ってくれました。
おお、はい、いい
いい、まあ某旅行サイトというか名前挙げるとフォートラベルなんですけれども
おお、いいね、はい、いいね、
これちょっと P 入れてもいいのかな今の
いやいいでしょ、行きましょう。
いいから、はい、はい、佐藤さん、これはじゃあちょっとこれから読み上げますね。ちなみにかなりの長文ですので
オッケーオッケー、
はい、満足度は5段階評価で、1です、
うん、1。ああ、はい、いいねいいね、盛り上がりそうやな。
はい、タイトル、タイトルですが、航空会社、これ言っちゃいますよ、中国東方航空の口コミ。
ああ俺の信頼を置いてる。
はい、
あ、絶大なる信頼を置いてる。
そうなんですね、タイトル、皆さんどう感じられますかということで、はい、恐怖のフライトの巻、かっこ長文になることを、お許しください。はい、いきます。行き編と帰り編があります。
おー、いいね、いいね、
はい、まずは行き編行きましょう。はい、11月のある日、福岡発上海、これ裏となんて、とうとうかな、ちょっと待ってくださいね、福岡
プートンじゃない、プートン。
あ、そうですね。プートンですね。はい。
うん。
福岡発、そうですね。プートン。プートン国際空港ですかね。から、それを経由して、タイ・スワンナプーム行きを使用しました。はい。で、先ず、福岡発予定18時15分の時間になってもらうと、機材が上海を出発していないため、出国検査もできない。JAL と共同運航で受付カウンターに確認すると、よくあることと簡単に、あしらわれる。2時間も遅れて出発。プートン到着時には、自分の乗る飛行機は出発済み、その後の飛行機に変更。それでもギリギリの搭乗時刻。トランジットの職員は、片言の日本語で、急げと言われる。搭乗カウンターに到着すると、ディレイの表示。結局はそれから1時間も待たされる。スワンナプームに午前3時過ぎには到着。括弧当初は0時55分着予定。プートン到着時、ちなみにプートン到着時は、なぜか機材が到着しているのに、30分以上も飛行機から降りられず、飛行機内通路で立ちっぱなしの人がイライラしてました。もしかして送迎バスが来ないから降りられない?遅れても謝罪は一切なしでした。説明もなし。そもそも日本語が喋れる CA がいない。行きの乗り継ぎ時は入国カードも不要でした。中国人の乗客は空いてる席があれば離陸直前でも平気で移動します。普通なら CA が注意しますが、一切しなかったです。ビールを何本も欲しがる乗客がいて、CA はしょうがないからあげる。僕は中盤から若干後方席でしたが、ビールくださいと言ったら、中国語でないと言われました。でも行きはまあこれから仕方ないかなというレベルでした。しかし帰りが恐怖の帰り編。これは大変なことになりました。というのが行きの話です。
ああ、はい。
ちなみに、
なるほど。
そうですね。18時15分発、本当は0時55分発着のスワンナプームだったんですけれども、うん、なんと約2時間遅れて到着だそうです。
ああ、なるほどね。
はい、そうですね。まあまあ、これがよくあることらしいですね。ちなみに。
まあそうだね。俺の体感で言うと7割ぐらいそうだね。
あ、やっぱりそうなんですか。はい。
そうだね。MU 乗ったら大体、まあ最低でも5割はね、遅れるね。
あ、やっぱそうなんですか、ここ。プートン経由で行って。
そうだね。プートンのね、タイムスケジュールみたいなやつ見るといいわ。
はい。
半分ぐらいディレイしてるから。
ダメじゃないですか、それ、本当に。
ディレイ、ディレイ、ディレイ、ディレイ、ディレイってなってるから。
これがもう、はい、普通なんすね。
デフォルトでディレイですから。
あ、じゃあ。
そうそう。JAL とかは全然ディレイしないですよ。
そうっすよね。
おすげえと思って。
やっぱ名古屋からタイに行くってなると、このプートン通る、その東方国、中国東方空港使わないとダメなんですね、じゃあもう。
あのね、一番安いやつで検索すると、必ずこいつが出てくる。
あ、安いんすか。
ぶっちぎりで安いよ。こいつが一番安い。
はい。それもあってなんですかね。
全然だね。だって、だよね、5万、6万でいけるやつが、もう1万ぐらい安くなるもん。
はい。
プートンにするだけで。プートンじゃない。
なるほど。
東方航空にするだけで。
はい。
ぐっと安いから、それが魅力的じゃん。まあ、一回飛びは一緒だし。
なるほどね。はい。
で、時間も変わらんのよ。
ああ。
時間も、フライト時間も、全然変わらんだの。ただ、質が悪いっていうだけ。
ああ、なるほどね。はい。
だから、まあ、一回こっちってなるのよ。
ああ、で、こちゃもさんも、じゃあ結構毎回こういう目には合ってるんですね。
ああ、よぎるよ。まあ、また FU か、とか思う、MU かと思うけど、
はい。
ああ、安いな、で、往復で2万変わってくるな、とか思うと。
ああ、なるほど。
まあ、やっとくか、して。
ただ、なんか機材が上海を出発していないっていうのを、これは、で、2時間も遅れて出発ってなかなかないっすよね、もう。
ああ、やばいね。
これはやばすぎるよ、これ。でも、これはなんかまだ序章だったらしいです。
これでね。うわ、
これで序章です。ちなみに、
よくれるわやだ、
帰りはさっきの、倍ぐらいあります。
それも。
まあ、とりあえず、まあ、ちょっと読みましょうか。はい。
うん。
はい。恐怖の帰り編。はい。はい、ちなみに、サロさんは2日間3日ぐらい、タイで過ごした後の帰りです。
はい、
はい。午前0時、午前1時55分発。スワンナプームは帝国離陸。着陸も時間通りで快適。しかし、入国審査で1時間程度かかる。行きは必要のなかった入国カードが必要。すでにプートン発のチケットは持っているので、トランジットのはずだが、一旦入国する。再度出国手続きへ行くと、 なぜか追い返される。動揺する日本人が10名近くいて、なぜなのか確認すると、プートン空港ではなく、上海本茶屋空港に着陸していることが判明する。かっこみんなプートン空港と思っていた。成田羽田行き組はそこで変更手続き、その他の行き先組は放置される。当然プートン経由ではないので、荷物は回りっぱなし、持っていかなかった方は後で困ったでしょうね。プートン空港までバス転送があるとのことでしたが、案内する係員はいないし放置される。この時点でサバイバル感が半端ない。バス乗車場所を関西組が怒鳴りまくって、やっと案内してもらったが、すでに満員。喧嘩が始まる始末。僕はこの状況に耐えられなかったので、地下鉄で移動を決意する。中国元を処理していないがため、焦りながら空港に戻り、中国元に円を変更する。過去手数料が1回60元もかかる。恐ろしいので、なるべく何人か一緒に帰る方がいいですよ。地下鉄で、プートン空港行きチケットを購入しようと券売機を見るが全然わからない。英語が小さくて読めない。立ちすくむ僕。後方から怒鳴る中国人。かっこ、プードンエアポートと叫んでも誰も助けてくれず、最後に清掃人が指差ししてくれた。そこから乗り換え含め約2時間。刻々と迫るプートン発から福岡便の搭乗時間締め切り、汗だくで気持ちも折れかけてプートン空港に到着する。長蛇のチェックインカウンター、バス転送組の女性陣とそこで再会。女性陣は搭乗締め切りを超えているので、チケット交換のため並んでいるとのこと。僕は搭乗時間が過ぎているが、表示板にディレイ、搭乗締め切りとはなっていないとあったため、わずかな可能性を信じ出国審査を受けることを決意した。なぜならば翌日の勤務でどうしても外せない案件があったから。出国審査に40分、手荷物検査は優先入場を無理やり頼んで40分。あまりのイライラと恐怖から倒れそうになったが、なんとか持ちこたえる。チケットの搭乗ゲートが空白のため、ボードを確認し201ゲートまで命がけで走る。かっこ、もし搭乗締め切りを超えていたら空港から出られなくなるのではないかという恐怖心が炸裂した。そんな映画を見たことがあったから。搭乗係員に聞くと出発していないとのこと。安堵感でいっぱいになりました。ゲート近くで高い手数料で買えた元でオレンジジュース各5元を飲んだり、無料で飲める温水各カップがなぜか塩水で尖っているを飲む。ほどなくすると搭乗開始され座席に座る。至福の時を迎えて旅の余韻に浸る。この時現地時間で12時20分でした。まあかなり遅れたが、帝国が10時35分発悪夢のフライトもここで完結すると思われた。しかし扉が閉められても一向に出発せず、なぜか機内食が配布される。1センチも動かない飛行機。機内食を配って離陸したら食器がどうなるか試す気なのか。そこから時は1時間過ぎ、2時間も過ぎる頃には乗客で気分が悪くなる客も出てきた。2名飛行機を降りる。当然荷物も出さなければならないので、飛行機以下で荷物を探す音が鳴り響く。その間はなぜそうなっているのか日本語説明もなし。隣の米国人もわからなかったようなので英語でもないと思う。かっこ混雑している程度の説明は中国語であったと思われる。ざわつく機内。国際電話を使い日本にいる人へ説明している日本人多数。ここでなぜプートン空港に着陸せず本茶屋空港に着陸したのかを通路を挟んだ隣の日本人から聞く。朝霧がすごかった。午前便のフライトができなかったので今順番待ちだろうということでした。で、離陸したのが上海時間の3時37分、かっこ日本時間の16時37分、福岡着18時0分、入国審査を通り抜けたのが18時15分、ANA で予約していた便が16時45分、かっこ当然出発済み、かっこ僕が住んでいる島までの最終便は17時50分なので間に合わず、で博多港で結局は博多港から23時45分から島着8時15分のフェリーにて帰還、9時から仕事開始でした。ちなみに佐藤さんは福岡ではなくて島に住んでらっしゃるので、博多から島まで帰る必要がありました。 ANA 旅作にし、ね、で予約しているから帰り分の飛行機代金は、払い戻せないとのこと。旅作以外の予約は別航空会社の遅延証明書があれば払い戻せるとのことでした。僕の1万4000円ほどは戻らない。船代の約5000円も自費負担。踏んだり蹴ったりの恐怖のミステリーツアーが完結しました。で、後書きになるんですけど、その元々口コミは読んでたんですけれど、まあ少しぐらいのトラブルなら許せるかなと思って、まあ、出発したそうなんですが、うん、まあ結局帰りに関しては特に生きるか死ぬかのとサバイバルも体験して、国内線も大体1万9000円無駄になってしまって、まあちょっと大変な目に遭いましたと。はい、それで総合評価はあと1と、皆さん使わない方があといいですよって感じでした。はい、
コロナに全部レビューに書いてあると。
これは全部書いてます。
いいねいいね。
はい、
はいはい、途中から俺の話をしとるかなと思ったぐらいだったね。
いや違いますね、あのすみません、あそうなんすか。
お
う、こうしたもさんのこれ実話ですか。そ
う
そ
う
そ
う、ちなみに、いやもうね結構リンクしてるね。
あそうなんすか。
あ、いやてか俺に限らずね、多分ね、はい、本当東方航空乗ってる人はあるあるっていうのはありますよ。あ、ちなみに本ちゃうとプートンなんか目と鼻の先やからね。
あそうなんすか。
本当にすぐやで。もう地下鉄でどれぐらい、40分ぐらいできるんじゃない。
そんぐらいだったんすね。
1時間かからんじゃないかなっていうぐらいよ、はい、
ただ券売機で金もかかるの時間かかって、さらにそれでまああ
のね、そう券売機、
はい、
俺も1回やったの。
やったんすか。はい、
全く金持っとなくてさ、
はい、
中国券、はい、なんとかなるやろっつって、日本円とカードと、
はい、
米ドル持ってたから、
はい、
なんとかなるやろと思ったら「NO」って言うんですよ。
ネオってなんすか。
ネオってあの、はい、あこれやらしくて、金払う前に入るゲートみたいなのがあって、
はい、
でそこ入ったら出れないの。
はいはいはい、
そしたらもうそこの金入れる改札に行かなあかんだけど、もう一歩通行なのよ。
はいはいはい、
うん、でそこに助けがないんですよ、そこ。
はい、
で換金するもんもないし、両替もできんから、
は
い、
で
しかも
積んでますよね。はい、
でうん、小銭しか入らないの。しかもそれが
意味が分かんないっすね、それは。
コインオンリーオンリーコインなんですわ。
はい、
いやいや中国のコインってだってほぼ札で流通してるのに。
ですよね。
コインかよっつって、コインがないから、
はいはい、
学生みたいなのが歩いてたからとっ捕まえて、
はいはいはいはい、
うん、君と、
はい、
もう田舎っぺみたいなやつがおったから、
はいはいはい、
一人で歩いてたからね、革ジャン着たやつが、
はい、
お君この札やるからお前の小銭をよこせって。
なんか
どんどんって逃げるから、え、待て
無理やりやりやがれって感じで、
ちょ待てって俺が死ぬって、
はい、
うん、俺は行かなかんのだって、
はい、
まあ、無理やりあの多めに渡してやったからね、
はいはいはいはい、
じゃあ中国円なら欲しいかって、中国円やるわって、
うん、
うん、あとであげるからとりあえず一緒に来いって。
そういう小山さんでもそんなに無理やりしないとダメだ
った。無理やったね。で俺携帯も電池なくなってたからさ、で、はい、あのなんていうの、現地集合じゃないけど、その、はい、電車乗って集合しなかったからさ、
はいはいはい、
その人連絡もしなかったんだけど、
はい、
その何コンセント、
はいはい、
ぶち抜いてなんか刺さったけど、はい、プチッと抜いてさ、多分監視カメラかなんかやる、
はい、
うん、でも10分ぐらいしゃがみ込んで
無理やり充電して
充電してね、
はい、
そう、
うん、
でその間に学生捕まえて、
結構危険なことしますね、それもそれ
も。やってたよ、俺も知らんぐらい暴れてやるって言うよ、そんな。
まあね
本当にね、同じやったわ、あの時焦ったわ。
完全に同じですか、これ。
うん、
はい、
う
わ、
本ちゃんはね、俺本、はい、本ちゃん空港ってどこやろうなと思って今調べたら、はい、俺いつもね、あの漢字がね、虹の橋なんですよ。
はい、虹の橋っすね。
うん、俺もずっと虹橋って言ってたからさ。
あ、確かに僕もこれ多少虹橋と思って、うんと思って調べたら、ああ本ちゃおって言ってたんですね。
あ、そうそうそう、本ちゃお、はい、本ちゃおね、本ちゃおちょっとね、しょぼいのよ空港が。
ああそうなんですね。
だいぶしょぼいのよ。で、あのプートンがめっちゃかっこいいのよ。
はいはいはいはい、
そうかそうか、大変な目にあったな。
はい、かわいそうっすね、やっぱりこんな。ちなみに1万9000円損だそうですよ、これ。
そうだね、あの、はい、手間かかるのはまだあれだけど、金がかかるのはいかんね。
金かかるのですよね。ちなみに、あの佐藤さんはその9時、この翌日、翌朝の9時からの仕事、どうしても外せない用事だったそうで、ちなみにミーティングの資料も作らずに行ったそうです。ちなみに、
あ、本当
終わっている。
あのね、まあ、だけど東方航空乗るのが悪いですよね。
ああ、なるほどね、乗る方が悪いですね。はい、
そうやね、はい、だいぶ時間余裕を持っていかなかったからね。
そうですね、これ、ちなみに細かい評価も載っていて、なんか機内食ドリンクとかもいろいろあって、機内食ドリンクは、1.5、 機内食はまずまず、ドリンクは、ドリンクは、もらったもん勝ちだそうです。それから、エンタメ設備も星1、これは液晶が10席に1つ程度って書いてます。
ああそうだね、天井から出てくるパターンですね。
はいはい、なるほど。
ないないない、もう東北国なんかそんなもん、あそんなもん、一人一人はないないないない、
はい。
で、質も買ったいしね。
はい、であと機内設備は1、ポケットにゴミが入ってました。
あ、入ってる入ってる、はい、
なるほど。でその次に、コストパフォーマンス、表面上の安さに飛びつくと、大やけどします面白い。で、ちなみに最後、日本語対応も、もちろん1ですね。一人も日本語が、日本語が、喋れる CA が、いない恐怖でした。はい。
そうやね。アウェイ感が半端じゃない。
アウェイ感が。
日本から出る分にはいいんだけど、あっちから来る時のアウェイ感、本当に、日本人乗ってねえからね、日本に向かってくるんで。あんまりいない。あれ？やっぱみんな JAL 乗るのかなって思っちゃうね。
はい、なるほど。じゃあもうやっぱりこういうの乗るなってことですね。もうなんかそういう、今日なんかそういうなんかネガティブキャンペーンしましたけど、今回も。
本当に、ね。
でも全部これ全部事実だそうです、これ。でも
だけど、
はい、
こういう思い出語るときは、はい、東方航空が一番面白いです。だって JAL とか普通だもん。
まあそうですね。なんかもう、なんかもう
予定通り作っちゃう、
当たり前に感じますよね、もう。
飯うまいし。
そうそうそう。あ、もうこの時間についてみたいな感じで。
あのね、クソまずいフルーツがあるんですよ。
あ、なるほど。
フルーツ盛りがあるでしょ、必ず。
はい、ありますね。
まずいんですよ。味がないパイナップルとかね。
はい。
どうやったら味なくなるんだ、このパイナップルっていうのはね。味がなかったりね。
はい。
はい、本当に見たことないフルーツがね、ポコポコって乗ったりね。
はい、
日本食を真似たようなね、そばとかね、はい、ありますしね。
なるほど。伸びきた
し、ね。いやいや、もうカチカチになったそばです。もう噛みついて噛みちぎるしかないそばです。はい、ほぐす、なんか水分的なやつがないんですかみたいなね。
はあ。
うん、
ああ、じゃあ、なるほど。
ありますね、面白い。飯もね、適度にまずくてちょうどいいんですよ。
ああ、適度にまずいんですね。
ああ、いや、そのまずさがいいんですけどね。
ああ、なるほど。
もう俺はもうちょっと愛着すら覚えるから、ね、あ、これこれっていう感じだ。
なるほど。これも、小島さんも中国東方空港ヘビーユーザーでしたが。
そうだね。だってビーフはチキンってのはどっちがセーフって言って聞きますからね。
だそうです。サロさんだそうです。ここにマスターがいました。
うん、
はい、もう中国東方航空のことなら何でも聞くといいと思います。
ビールもそうやで、ね。ビールも。
はい、
ビールって頼むとカンカンでくれるじゃん、350のカンカンでくれるじゃん。
はい、
くれないからね。
あ、くれないんですか。
カンカンはくれないからね。
はい、え、じゃあ
カップに注いでカップしかくれないからね。
まあまあまあですよね、結構ね。
おい、まあ、コーラとかさ、
まあまあコーラとかそうですね、
カンカンごとくれるじゃん。
まあ普通そうですね。まあなんか、はい、
カップねぶっ刺してさ、
うん、そうですね、
頭にかぶしてはいどうぞってくれるやん。
はい、
自分で注いでねっつって、
うん、そうそうそう、
くれない、
くれないですね。だからそれで時間もかかるんですね。
おい、その気の抜けちゃうビールまでくれやと思ったけどね。
うん、あ、はあ、
あとお茶とか回ってくれないですわ、後で。
はい、
あ、食後にお茶とかコーヒーとか回ってくれるでしょ。
はい、
あんなないですわ、気まぐれですわ。
そうそう、気まぐれ
やったろらぐらいの感じですわ。
はい、なるほど、わかりました。じゃあこれはこのレベルは正しいということですね。すべて
本当にね、航空会社ね、いろいろ乗ると面白いですね。
なるほど。
本当に面白いですよ。店長は今まで何？今まで何？
JAL、アナ、スクート、そんぐらいですね。この前エアアジア乗るはずがちょっと乗らなかったんで。
あ、本当？
結構なんかまともなとこしかあんま乗ってないです。そんなに飛行機でひどい目にはまだ会ってないですよ、自分。
あ、本当？東北航空なんか乗っちゃダメ。
わかりました。と
貧乏人が乗るとこやから、あれは。
自分も結構乗ってく
さい。これからも東方航空愛していくから。
はい、失礼しました。それではじゃあそちらの麻婆豆腐の皿をお下げします。
はい、じゃあいくらでしょうか。
はい、本日の中国東方航空麻婆はまあかわいそうなので280円で買い取っていつも通りや。
ありがとうございました。この番組は 鳥めしファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。